人はやっぱこの非女子図鑑をいろんなところでアピールする中で、例えばこれはあの映画にも通ずるなとか、他の映画で非女子を感じるものって、うん、なんかまあ探してたりもするのかもしれないけど、うん、今のところなんかこれリンクするなとかっていうのってある？
そのあの非女子図鑑の時にあれだよね、ツタヤで非女子コーナーみたいなの作ってもらって、今までの映画を非女子のキャラクターっぽい人とかやって、
はい、あ作ってもらった、
ね。作ってもらったね、はい。その時にね、やっぱ下妻の物語とか
言えてないけど、下妻の物語ね。はい、
うん、女の子とかね、はい、あそうだなと思う、はい。うん。
やっぱり聞いてると、あの女子にあらずってさ言ってはいるけど、やっぱりそれでも私ら女子なんだよっていうなんかこう単語みたいなねのが隠されてるね、うん、女子でありながらも、うん、あのこれが女子でしょって言われてるものに対しては、うん、いや違いますねっていうそれ常識だと思われてると困るんですけどみたいな
甘の着なの
でも私の女子、この女子感、
そうですね、
こう解消されない、うん、回収されない女子感、
女子感、
うん、この女子感なんとかしてっていう、そういう訴えがあるんですよ。
あの映画祭のプレゼンで、あの今年、
うん、
今年なんか女子を応援する映画を集めましたっていうプログラムを作って、その中に非女子図鑑を入れるっていう映画祭の企画をやってるんだけど、今年なんか批判的な女の子の題名の映画って不女子と非女子珍しかったねっていう話をしてて、うん、批判的な中の題名の中で応援してる映画って
あんまり
なかったなっていう話だなと思ってね。
例えば今年で言えばさ、二人の目線からすると、
うん、
なんかこういう映画の傾向だなとかってなかった？
こういう映画の傾向？
うん、非常識はあんまりなかったけど、なんかこういうの目立ったなとか。
あ、今年？
まあ今年で言うとね、非常識。
今年は。
ね、気になったからね。
見ててた
か。映画見てる暇ねえよと、いうのあるかもしれないよね。
まあでも男の主役の映画は多かったかなと思う。
キラ
キラムービー。キラキラムービーって言ってね。イケメンが目立つ映画が多かったかなと思って。
なるほどね。
ちょっと俺が、なんか映画、好きな映画見ててたまたまこのテーマがあったから、
くしゃくしゃ
くしゃくしゃ。これ、非常識っぽいな。非常識な映画何かなって話が出るって聞いてたんで、僕の中で考えたのは、インスタント沼。僕の監督すごい好きっていうか、まあ、確実に不正義なんて女優さんが好きで、その人が出てくるから、
はい、かなり非常識な女優さんだ
ね。うん、でこのインスタント沼、まあ、別の映画の説明をしてもしょうかのなんだかなと思うんだけど、このインスタント沼も、当初は、仕事をしている、まあ、雑誌の編集をしている、うん、編集長さんが、まあ、の女性が主人公で、これがまあ仕事上であまりうまくいかないと。だけど、まあ、この物語の中でいろんなことから、現実していたその女性が、だんだんそのイメージとか想像力で遊ぶことを覚えて、どんどんどんどん幸せになっていく。それは妄想ではなくて、まあ、ちょっと考え方を変えればもっと面白い見方ができるよって。でそれも楽しいじゃんって言ってる映画で、あのとても元気が出る、
うん、
映画だったんで、まあその
いわゆる映画らしい話だね。映画しかできないよね、そういうことって。イメージで変えていくっていうのはね、人気じゃいけないからね。
うん、でまあその映像的にもすごい遊んでて、ユーモラスなんで、見てて、あまり深いこと考えなくても見てるだけでも楽しいし、あの考えればこういう味付けもあるのかなっていうふうに思える映画なので、しかも女子、女性をテーマにして、うん、女性を中心に置いて描いている映画で、うん、まあなんか非女子っていうことに近い映画なんじゃないかなっていうので、おすすめ、うん、インスタント沼。
プロデューサ
ー。女性の話で言えばね、これから公開されるやつでね、まあ、女子っていうさ、感じのやつも、まあ、控えてはいるよね。
深津さんがやる
ですね。
ありますね。
うん、そうですね。なんかまあいろいろあります、ね。 俺今年やっと読んだ小説の中に、フォトスライムの船っていう、なんだっけ、どっち撮ったんだっけ、芥川か、よくわかんないけど、撮って、うん、で、それは、派遣労働の女性の話なんだけど、うん、ある工場でずっと、こうなんかを組み立てているっていう日常をずっと過ごしてて、うん、で、あの感情の起伏もそんなないんだけど、あのその職場のなんか廊下で見た、世界一周旅行のポスターを見て、うん、私はこのお金の分だけ貯めたら、うんうん、世界一周行こうってずっと思ってる、うん、この話でいろいろな、なんかアクシデントとかあって、うん、お金が出てっちゃったりとかして、うん、それをこういちいちこの手帳に書いてね、で何とかってちょっと言ったよね、いろいろちょっと書いたりとか、
うん、
でなんか必死に貯めてたんだけど、いろいろお金が出てっちゃってもう不可能かもなーってちょっとこう暗くなってる時に、なんか副収入みたいなのが来て、なんかいけるそうだぞみたいなふうになったりとか、それを淡々とこう
芥川賞だな、今日はそんな話しかない、話しあげないで、
まあね、あの、あ、新人賞だなって感じがしたんだけどね、それの、まあ、新しいその女性の視点からの物語かなと思ってて、うん。なんか、普通ね、今までだったら、そういう、なんか、女性の、そういう、うん、なんつうんだろうな、報われなさそうなさ、領域ってさ、あんまり見られなかったけど、
うん、
そういう派遣労働とかがね、普通になってきて、そこにもなんか、本当に思こう、そこでも、働いちゃう心ってあるんだよってさ、
うん、
うん、一つその小説では新鮮だなと思ったのは、なんだかわかんないけどやっちゃったっていうさ、人間の心の不思議っていうのがさ、書かれてて、なんか理由わかんないけど、そう思うっていうね、そういう感覚っていうのがあるなと思って、そういうことをね、汲み取ってみるとか、まあ、一つ。賞に値するかなと思った、うん、まあ本当に女性をね、
うん、
新しい女性、まあ新しさなんてそんなもね、ないのかもしれないんだけど、その今まであるものをさ、視点を変えて見てみると、
うん、
もっと豊かなものが見えてくるかも、うん、インスタントのものもそうですね、うん、なんかそういう視点の変え方でもっともっと新しい女性のドラマって、
うん、
見つかるかもしれないなって思うので、今ちょっとね、その女性らしさ、例えばセクシーとかね、
うん、
そういう路線とかね、萌えとかね、
うん、
そういうのぐらいしかあんまりこう売れてこないからね、うん、もうちょっとこうもっと深みのあるねものをなんか、うん、もっとなんか希望が持てるね、
うん
うん、そういうのが見たいなって感じがするね、
うん
うん、で、まあそんな感じで非常史を話してきたんだけど、
うんう
ん、こんな感じで良いでしょうか
非常史とは、
非常史とはまだまだね、考える余地があるっていう、
ね、そうですね、
まだいろんな非常史が潜んでいる、
うん
う
ん、
そうね、
はい、じゃあここで、一旦区切りまして、次は後半、はい、プロデューサーというお仕事について、
はい、
話を呼びましょうか、
はい、
じゃあここで一旦区切ります。